ヘブル人の手紙第10章1節から18節。律法には来るべき良きものの影はあっても、その実物はありません。ですから律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができません。それができたのなら、礼拝する人たちは一度で清められて、もはや罪を意識することがなくなるので、生贄を捧げることは終わったはずです。ところがむしろ、これらの生贄によって罪が年ごとに思い出されるのです。お牛と親木の血は罪を除くことができないからです。ですからキリストはこの世界に来てこう言われました。あなたは生贄や捧げ物をお認めにならないで、私に体を備えてくださいました。全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお喜びにはなりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。神よ、あなたの御心を行うために。以上の通り、キリストは、あなたは生贄や捧げ物、全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物、すなわち律法に従って捧げられるいろいろなものを望まず、またそれらをお喜びになりませんでした、と言い、それから、今私はあなたの御心を行うために来ました、と言われました。第二のものを建てるために、初めのものを廃止されるのです。この御心に従って、イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。さらに、祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても、それらは決して罪を除き去ることができませんが、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、ある後は敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。聖霊もまた私たちに証ししておられます。というのも、これらの日の後に、私が彼らと結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにこれを書き記す。と言った後で、私はもはや彼らの罪と不法を思い起こさない。と言われるからです。罪と不法が許されるところでは、もう罪の清めの捧げ物はいりません。今日特にこの箇所から14章に注目して、キリストの贖いの他に道はない、キリストの贖いの他に道はないということを共に確かめたいと願っております。14節をもう一度拝読いたします。なぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。私たちは、キリストを信じて救われました。そのことは何度も教えられてきましたし、実際信じた時に救いをいただいた体験を持っています。聖書からそのことを何度も確認いたしました。ではどうして信じるだけで救われるのでしょうか。まだ救われてない方々、またすでに救われているクリスチャンからも、良い行いは必要ないのかと問われることがあります。改めて、キリストの贖いの他に救いはなく、またキリストの贖いは完全であることを確かめましょう。第一に、律法は生贄を繰り返しても罪を清めることができず、逆に罪が思い出されるだけだということです。 古い契約である律法では、生贄を年ごとに捧げ続けるように命じられています。何度生贄を捧げても、その生贄はそれによって神に近づく人々を完全にすることができません。また、それ以前に、心の伴わない、主の忌み嫌われる犠牲、また主の教えに従わない自分勝手な犠牲はもちろん役立ちません。しかし、神に喜ばれ受け入れられた生贄を通してでさえ、確かにそれによって私たちは祝福をいただくのですが、私たちを完全にはしないのです。ダビデもまたそうでした。神に喜ばれた人物でしたけども、行いによって救われたといいますか、永遠の命をいただくことはできませんでした。詩編の51編の17節に、彼は罪を犯した後に、こう告白しています。詩編の51編の17節。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よあなたはそれを蔑まれません。正しい心で正しい方法で捧げたとしても、牡牛や親木の血は罪を除けません。かえって捧げるごとに罪が思い出されるのでした。なぜでしょうか。律法は、来たるべきものの影だったからです。影は、本物が存在することを示し、待ち望ませる働きがあります。しかし、そこには実体はありません。パウロはまた、律法は、養育係だと教えています。ガラテヤ書の3章24節、そこをお読みいたします。ガラテヤ書3章24節、こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。そして付け加えています。しかし信仰が現れたので私たちはもはや養育係の下にはいません。キリストこそ律法の指し示す本体であり、律法がもたらす必要を満たす方です。イエス様は三条の説教で、私は律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に言います。天地が消え去るまで律法の一点一角も、決して消え去ることはありません。すべてが実現しますと明かされました。律法の言った通りになります。また、律法が求めている義は実現する必要がありました。キリストはそのために来られたのです。第二に覚えたいことは、キリストは一度の罪の贖いによって、私たちを完全に清めてくださいました。先ほど申しましたところは、ヘブル書十章十節の律法には来たるべきものの影はあっても その実物がありませんということでしたが、しかし5節、ですからキリストはこの世界に来てこう言われました。そう証ししています。主は生贄を求めるのではなく、5節の後半に、あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないでとあります。そうではなく、巫女に人の形をとって取るようにして地上に送られました。5節の最後の文、私に体を備えてくださいました。そのことが繰り返します。6節でも、捧げ物を喜ばれなかった。しかし、聖書の予言の通りに、御心を行うために、ここに来ておりますと、予言され、キリストは、それを実現されました。この引用している言葉は詩編の40編の6節から8節です。イエス様はそしてこう明かされました。私はこの命令を私の父から受けたのです。ヨハネ10章18節です。そしてこの御心、あらかじめ示されました神様のご計画に従って、キリストはただ一度ご自身の生贄を、ご自身の命を生贄とされました。こうして完全な犠牲を待ち望ませる、必要として訴えている律法の役割を、律法が明かしていることをキリストが成就されました。こうして律法は影でしたが、影の役割を終えました。そして律法の行いによっては聖なるものとされない私たちですけれども、キリストの犠牲によって聖なるものとされました。清いとは神のものとされたという意味です。神様は信じた私たちをご自分のものとし、愛し、受け入れ、保ち、そしてその清い立場にふさわしく完成してくださいます。そのことはただ一度のキリストの犠牲によって実現し、ただ一度のキリストの生贄によって完成に向かっていくのです。こうして私たちはキリストの犠牲によって清くされました。そして第三に覚えたいことは、この一度の贖いによって完全な罪の許しが与えられたということです。私たちが清くなる、言い換えれば神のものとされるための障害は罪です。神様は清いお方で罪と一緒にいることはできないからです。しかし律法の生贄は罪を思い起こさせるだけで除くことはできませんでした。その、もたらすものは一時的に、受け入れられることだけでした。しかしキリストはただ一度の十字架の犠牲によって過去の罪も現在の罪も将来に犯してしまう罪に対しても贖いをなされ、清められました。キリストの罪の贖いは一度で完全です。もはや繰り返す必要はありません。キリストの犠牲はすべての人のすべての罪に勝る犠牲だからです。こうしてキリストは私たちを清め、そして死の律法、 律法、御心にかなうための教えと定めを私たちの心に刻み込んでくれました。ヘブル書10章ご覧ください。16節です。16節と17節、これらの後に、これらの日の後に、私が彼らと結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにこれを書き記すと言った後で、私はもはや彼らの罪と不法を思い起こさないと言われるからです。この予言が成就いたしました。エレミア書の31章の33節と34節の言葉がここに引かれています。以前は死に逆らうのが自然なものでした。しかし救われた時に死に従うのが自然なものへと作り変えられました。ですからこう確信できます。ローマ8章1節で、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんとあります。こうしてヘブル書10章14節の、キリストは聖なるものとされた人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからですが実現いたします。罪の許しはキリストの贖いのみによります。救われるために悔い改めと信仰が不可欠です。しかし悔い改めと信仰の行いによって救われるわけではありません。悔い改めと信仰はキリストの贖いを認めて受けるためのものです。贖いをいただくときに、キリストは私のすべてとなられます。ですから私たちは救われるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。私たちのために、キリストはこれらすべてのものになられたと分かったときに、尽きることのない神からの喜びが私たちのうちに湧き起こるようになります。誰でもキリストの死によって神の前に正しいものと認められます。私たちが何者であるかは問題でありません。誰でもキリストの十字架の贖いによって神のもとに戻されるんです。贖いはただ受け取るものです。努力して得るものではありません。受け取るものです。そして何者もそれを奪えません。キリストが私たちを受け入れ保って離さないからです。ローマ書の8章39節、8章39節をお読みいたします。高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ですからキリストは聖なるもの、神のものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全う、永遠に完全にされたのです。私たちが賭けがないというのではなく、その立場は完全だということです。これが唯一の救いの道です。他に救いはありません。キリストの贖いの他に救いがないことを確信としていただきましょう。その時私たちは平安のうちに守られます。天の父様、イエス様の贖いこそ私たちの救いであること、唯一の救いであることを私たちの心に刻ましてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。